その後、イエスはガリラヤの湖、すなわちチベリアの湖の向こう岸に行かれた。大勢の群衆がイエスについて行った。イエスが病人たちになさっていた印を見たからであった。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。ユダヤ人の祭りである杉越が近づいていた。イエスは目を上げて、大勢の群衆がご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人たちに食べさせようか。イエスがこう言われたのは、ピリポを試すためであり、ご自分が何をしようとしているのかを知っておられた。ピリポはイエスに答えた。一人一人が少しずつ取るにしても、200デナリのパンでは足りません。弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟、アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと、魚2匹を持っている少年がいます。でも、こんなに大勢の人々では、それが何になるでしょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草がたくさんあったので、男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そうしてイエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げてから、座っている人たちに分け与えられた。魚も同じようにして、彼らが望むだけ与えられた。彼らが十分食べたとき、イエスは弟子たちに言われた。一つも無駄にならないように、余ったパン切れを集めなさい。そこで彼らが集めると、大麦のパン5つを食べて、余ったパン切れで12のかごいっぱいになった。人々はイエスがなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。イエスは人々がやってきて、自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、再びただ一人で山に退かれた。宣教です。5つのパンと2匹の魚、長沢神学生に御言葉を取り継いでいただきます。
いつも、お祈りいただきまして本当にありがとうございます。まあ、よくここまでこう守られてきたなというのは、やはり皆さんのお祈りの、おかげだと思います。まあ、あと半年なんですけども、ただただまだこう山がいくつもあって、今月もあと4つですね、授業の時に発表があるんですね。ですから、すごく今ちょっと、どうなるんだろうかなっていう思いがあるんですけれども、ぜひお祈りいただければと思います。一言お祈りいたします。天の父なる神様、これからこの者が あなたの尊い御言葉を語ろうとしております。どうぞ主が聖霊に満たして、語ることができるように、また聞くお一人お一人も聖霊に満たされて、その助けによって、御言葉を聞き、またその御言葉が生きたものとして、日々の生活の中で生かされますように導いてください。お祈りして、イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。今日は礼拝の中で子ども祝福式があるということを伺いまして、まあ、小高先生からそのことを伺いまして、やはり子どもの出てくるところがいいだろうと思いまして、すぐ浮かんだのがこの箇所ですね。そうですね、5つのパンと 2匹の魚のところが出てきたんですね。そしてでこの5つのパンと2匹の魚のところはヨハネの福音書にも出てくるんですけど、他の福音書にもみんな出てくるんですね、すべて。ちょっとその、6章の1節の下のところにこうありますけども、6章の1節の客中にありますけど、まあ、ヨハネの6章もそうですけど、マタイの14章とかですね、マルコですね、それからルカとか、こう全部こう、あるんですね。そういう、こう、それだけこう、すべての福音書出てくるほど、やはりこう、影響が大きかったんじゃないかなと思いますね。見た人の証言も多分多かったでしょう。ですね。そういう箇所なんですね。少し、一緒にご一緒に、ここから、学んでみたいと思います。まあ、今日の出てくる少年が出てきます。子供が出てきますけども、その少年が、このパンを、食べ物を、差し出すんですね。明け渡すんですね。その時に大きなこの神様が御業を成してくるっていう、そういう話でありますけれども、ご一緒に学んでみたいと思います。一節です。その後、イエスはガリラヤの湖、すなわちティベリアの湖の、向こう岸に行かれた。このティベリアっていうのはこの1世紀ですね、こう作られた町で、新しく作られた町で、こう結構栄えた町だったらしいですね。ですから、ガリラヤ湖とも言われますし、同時にティベリア湖とも言われました。そのぐらい栄えていた町ですね。で、その湖のイエス様はですね、向こう岸に行かれたわけですね。向こう岸に行かれました。そうするとですね、大勢の群衆がイエス様についてきた。二節に書いてあります。大勢の群衆がイエス様についてきた。まあ、それは、それまでですね、イエス様が、まあ、ある時は病を癒し、ある時は死んだ人を蘇らせて、まあ、ある時は湖の上で嵐を叱ったりですね、ちょっと嵐が静まったりですね、いろんな奇跡をしてきたわけですね。そういう奇跡、印、まあ、興味を持ち、ついてきたわけですね。印を見たかったからであると2節にあります。で、3節はイエスは山に登り弟子たちと共にそこに座られた。イエス様は山に登って座られた。出来事としてはですね、この前にちょっと前にですね、ヨハネバプテスマのヨハネが殺されてしまう、そういう場面があるんですね。ですから弟子もイエス様も少しこう悲しみの中にあったんじゃないかなってこう動揺もあっただろうし、ですから静まって行きたかったと思うんですね。山に登り祈られてたかもしれませんですね。そういう場面だったんですね。しかしですね、まあ、時は、まあ、4節ですね、ユダヤ人の祭りの時であった。杉越の祭り、まあ、杉越の祭りと言いますと、3月の終わりから4月にかけてですね、杉越の祭りがあったわけですね。そして、4節見ますと、イエスは目を開けてみると、大勢の群衆が、ご自分の方に来るのを見て、たくさんの群衆が来たわけですね。まあ、イエス様のその奇跡とか、こう見ていた群衆が、まあ、イエス様とか弟子たちの心を知らずですね、たくさん来るわけです。わーっと大勢。そして、来るのを見てピリポに言われた。ありますけれども、まあ、大勢の群衆、どのぐらい来たかなっていうとですね、10節に書いてあります。10節。何人ぐらい来たでしょうか。そうですね、10節を見ますと、ですね、男たちは、座ったその数はおよそ5000人であった。男の数で5000人ですから、あと女性とか子供たちを入れるとおそらく倍以上だったかもしれませんね。ということは、まあ、男の数で5000人で、それプラスアルファですからです、5000人でから、もしかしたら1万人以上だったかもしれません。 ソメイノのこの人口、ちょっと昨日インターネットで調べたら、まあ、ちょっとデータは古いかもしれないですけど、6300人とかって書いてあったんですね。6300人。ちょっと正確な数は分からないですけど、6300人ぐらい。そうすると、まあ、5000人以上ですから、ここのソメイノの人たち全部数、もしかしたらそれ以上かもしれないですね。その人たちが、イエス様のところに来たっていうことですね。はい。そして、その来るのを見て、ピリポに言われました。ですね。まあ、来て、イエス様は、まあ、他の福音書を見るとですね、こう話されたとか、病気を治されたとかってあるんですね。まあ、それは、ここ省かれてますね、このヨハネの福音書は。で、本当にこう、他を見ると、いろんなこう立体的に見えますね。このヨハネはですね、次に出てくるピリポとか、人のアンデレとか、名前とかですね、少年とかっていうのが、結構その心とかが出てくるんですね。で、他の箇所見ると、配り方とかですね、ことを詳しく書いてあったりですね、お話をしたりとか、様子がよく書いてあるんですね。ですから、こう、いろいろこう比べてみると面白いと思いますね。で、ピリポに言います。弟子のピリポに言われました。どこからかパンを買ってきて、この人たちに食べさせようか。まあ、時も経って、時間も遅くなってきました。ですね。食べさせようか。で、6節見ますと、イエスがこう言われたのは、ピリポを試すためだった。試すためだったんですね。つまり何を見てるかってことですね。ピリポ、お前は何を見てるかってこう、イエスさんも思ってたかもしれないですね。でもピリポとしては、この5000人、6000人、1万人いるかもしれないを見てたわけですよね。食べさせようか。ですね。そういうふうに、ピリポを試すために、ご自分が何をして、何をしようか、しようとしているか知っておられた。どうもない数、この問題をこうぶつけていくわけですね。で、ピリポを試すわけです。で、ピリポは7節答えます。一人一人が少しずつ取るにしても、200デナリのパンでは足りません。このデナリっていうのはですね、何かというと、まあ、うちにも犬デナリっていうのがいたんですけど、この犬の名前じゃないですね。これデナリっていうのは、お金の名前ですね。銀貨ですね。下にちょっと見てみますと、下に客中がありますけども、7節のところですね、1デナリは当時の1日分の労賃に相当する。だから、1日分の お給料が、賃金が1デナリなんですね。1デナリ。で、私もこのデナリ見てきました。その、本物、お茶の水に、考古学資料館というのがあるんですね。はい、あります。2階が、なんだっけな、本屋さんになってて、5階ぐらいだったんですかね、資料館。で、私の先生の津村先生がそこにいらっしゃって説明してくれましたね。これがデナリだよ。あ、これがデナリなんだって。銀貨でしたね。見られますけども、まあ、1日の賃金、だから200デナリ結構な金額ですね。で、でもその200デナリのその金額のもし買ってパンでも足りるだろうか。と、ピーポはちょっと心配ですよね。で、もっと心配なのは、ですね、この、もしかしたら1万人いるかもしれないですね。このパン買ってきなさいって言われても、あるかどうかですよね。ヤオコーに行って、もし1万人、5000人以上のパンくださいって言っても、ちょっと、無理だなと思いますよね。あと、イオンに行ってもですね。やっぱり今日この後多分、その愛さん会の祝福式のがあると思うんですけど、ある程度数が分かってれば、ね、こう手を挙げてくださいって先週言われたかもしれないですけど、数が分かってればなんとかなると思うんですけど、分かってない段階ですから、無理ですと思いますよね。はい。ピリポは、そうですね、そうですね。200デナリのパンでも足りません。おそらく内心、もう買う場所もありません。と思ったでしょうね。で、8節です。弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟、アンデレ、もう一人ですね。アンデレ。兄弟アンデレがイエスに言います。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。ですね。 少年を見つけて、少年がお弁当を持ってたんですね。そのお弁当が大麦5つと魚2匹、まあ、大麦ですね、まあ、当時としては貧しい家庭で食べてた大麦の方はですね、そういう、パンと魚2匹で、どんな魚かなって、まさかこうね、生じゃないと思ってたんですけど、お弁当に入るぐらいですからね。ちょっとなんか仲介書を見ると、干した魚、焼いた魚って書いてありました。ですからちょっとイメージ的には煮干しみたいなあんなのがこう2本ちょろちょろってあったのかもしれませんね。そういうお弁当を学校にありますと、少年のそういうふうに言ってるんですね。ただまあピリポと同じですよね。でもこんな大勢の人々ではそれが一体何になるのでしょう。もう無理です、もう絶対無理ですっていうか感じで多分答えたんじゃないかなと、思いますね。でそれに対してイエスは言われます。人々を座らせなさい。その場所には草がたくさんあったので男たちは座った。その数はおよそ5000人だった。ですから女性と子供たちを入れるとおそらくその倍以上いたかもしれませんね、はい、そしてイエスはどうしたかというと、まずイエスはパンを受け取るんですね。はい。ですから受け取る、まあ、少年もですね、パンをこれ嫌だとは言わないんですね。パンを素直に渡すんですね。まあ無理だとも言えませんですね。無理だとも言いません。まあ自分のこう弁当だから嫌だとも言いませんね。もう自分のお弁当ですね、貧しいけども素直に渡すんです。イエス様の肉を明け渡していくんですね。そしてイエス様は何をしたか、最初に感謝の祈りを捧げたんですね。そして座っている人たちを分け与えられたとあります。まあ、ここを見るとですね、皆さん何かこう思い出しますかね。私は思い出すのは、生産式、こう、パンとブドウ液配りますが、あれを思い出すんですよね。こう、感謝の祈りを捧げた。ですね。そして、座っている人たちに分け与えられた。魚も同じようにして、彼らが望むだけ与えられた。とあります。他の、福音書のところ、こう見てみると、もう彼らは満腹になったと書いてありますね。満腹。ですね。ただ気持ちが満腹じゃないですね。本当に満腹になったっていうことなんですね。本当にここの箇所を見てみたいなと思うんですね。人々が無理無理って言われた。しかしそうなさったですね。でも私たちあれですね、常識ではこうの範囲で考えてしまいますからね。しかしこういうことが起きたわけですね。まあ、神様ですからですね、まあ、この天も作られたし、この地球も作られましたね。星も動物も植物もそして人間も自然も作られました。それも無からですね。ないところから、無から作られたんですね、ないところからですね。ないところから作られたんですね。ですからないところからも作られるんですね。そういう神様なんですね。で12節、彼らが十分食べたとき、イエスは弟子たちに言われた。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。13節、そこで彼らが集めると、大麦とパン5つを食べて余ったパン切れでいくつぐらいのこうカゴに入ったかですね。あり余ったこのパン切れが、そうですね、12のカゴいっぱいになった書いてありますね。12のカゴいっぱいになったですね。人々はイエスがなさったこの奇跡を見て、印を見て、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。まあ、旧約を見るとですね、まあ、これからこの 預言者が来る、救い主が来る、こう何回も書かれているわけですね。あ、この方こそこう救い主かもしれない。ただこの後見ると15節ですね、イエスは人々がやってきて自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、再びただ一人山に退かれた。人々はですね、まあ、当時このローマの支配下だったんですね、このイスラエルは。ですからローマに支配されているので、そこから救ってほしいですね、政治的に救ってくれる、まあ、王様、大統領、総理大臣、そういう方を期待していたんですね。政治的な支配からの救いですね。でもイエス様はここを示したかったのはそうじゃないんですよね。私たちの本当の救いです。ですね。神であり、神の御子であるっていうことを言いたかったんですよね。ですから、イエス様は山に退かれます。だいたい山に退かれるってことは、祈りを捧げているんですね。まあ、今日はこういう箇所ですけども、本当に教えられるところがたくさんありますよね。一つは6節ですね。ピリポを、イエスはこう言われたのはピリポを試すためであった。何を試すのか。ピリポ、あなたはどこを見てますか。このパンを見てますか。お魚見てますか。群衆を見てますか。ピリポはそちらにこう目を奪われてるんですね。常識とかですね、傍らに神様、神様の御子いるっていうことを見失っているわけですね。問題に、これがやはりポイントの一つではないかなと思いますね。それからもう一つ、この少年ですね。少年、あ、こんな弁当だからってこう抱え込むわけでもないんですね。それをこうイエス様の方にこう明け渡すんですね。その時にイエス様はどうしたかというと、それを受け取ってですね、祝福して何倍にもこう増して加わせていくんですね、はい、先々週か先々週かちょっと向こうの部屋で捧げれば何倍にもしてくださるっていうのがちょっと耳に聞こえて、ああそうだなってふうに教えられましたけどね。本当に小さなものかもしれないけど、神様はそれを祝福して何倍にも恵みを増し加わってくださるっていうですね、そういうことなんですね。この少年のように本当に、あ、こんな、ちっちゃなもの、貧しいもの隠すわけでもない、自分のものにするわけでもない、それを差し出していくときに、3つ目ですね、恵みを増し加えてくださるっていうことなんですね。イエス様もこの通りにしてるんですね、ご自身もですね。それは、ちょっと後ろのヨハネの福音書の12章の24節です。ちょっと後ろです。12章の24節、12章の24節、12章24節、新約聖書209ページになります。209ページですね。まあ、24、ちょっと前にやっぱりピリポとアンデレも出てくるんですけども、24節ですね。24節お読みいたします。誠に誠にあなた方に言います。まあ、大事な時言う時はこういうふうに言いますよね。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。この一粒の麦っていうのは何でしょうか。まあ、これはイエス様のことを指してますね。一粒の麦が地に落ちて死ななければ一つのままです。しかし死ぬなら、この死ぬならっていうのはこれ何を指しているかというと、ね、この十字架ですよね。十字架を指しています。死ぬならですね。これなんで十字架にかかるかというと、それは私たち人間一人一人の罪のためですよね。本当に情けないんですけど、ごまかしたり、嘘をついたり、人の悪口を言ったりする。しかしそのままでは私たちは天国に行くことができないんですね。裁かれるんですね。 しかしその私たちの罰を受けるその罰を身代わりとなって十字架にかかってくださったんですね。そのことを通してですね、私たちこう罪に許されていくんですね。でイエス様はこの死で終わりじゃなくて3日目によみがえるんですね。復活されるんです。死をもう打ち勝つんですね。だから死で終わりではないということですね。でこのイエス様の十字架と復活を信じる信仰によってですね、その信仰によって私たちは延々の命が与えられていくんですね。永遠の命が与えられていくんですね。しかし死ぬなら豊かな実を結んでいきますですね。本当に一粒の麦地に落ちて死ななければ一つのままだ。しかし死ぬことによって多くの実をこう結んでくるですね。そういうことをイエス様ご自身がなされているわけなんですね。たとえ、自分の持っているものが小さいかもしれません。しかしそれを神様のところに差し出していくときに、神様はそれを豊かに用いてくださるってことですね。自分の考え、自分の思い、常識ではないですね。イエス様に目を向ける、あの少年がこう明け渡していく、ちっちゃな弁当ですね、弁当を明け渡していく、自分自身を神にこう明け渡していくときに、豊かにそれを祝福してくださって、その恵みを10倍20倍30倍40倍100倍200倍1000倍1万倍にしてくださるんですね。あなたはあなた自身を明け渡しているでしょうか。最後に聖書をもう一回お読みしたいと思います。6章のヨハネの福音書の6章の11節お読みいたします。6章11節そうしてイエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げてから座っている人たちに分け与えられた。魚も同じようにして彼らが望むだけ望むだけ与えられた。お祈りをいたします。天の父なる神様、主の御名を賛美をいたします。今日はその一人の少年が自分の持っているお弁当をイエス様に渡していく、そういう場面でした。私たちは人やまた物の数、目の前の問題に目を奪われがちであります。しかし神様に目を留めて自分自身を明け渡していくことができるように、神様どうぞ導いてください。今週1週間あなたを覚え、そして自分自身を明け渡していく歩みでありますように、どうか導いてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。